大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。1月最後の週末、土日を迎えましたけどね。今週の水曜日26日は私の誕生日だったもんですからね。リスナーからはおめでとうメッセージが届いていたり、グランドシネマズのスタッフからはプレゼントをいただいたり、いやいや、ありがとうございます。まあ64ですからね、誕生日が巡ってくること自体はさほど嬉しくはないんですけども、こうやって覚えていてくださる方がいると思うとありがたいなという感謝の気持ちが湧いてきましてね、そういう意味では嬉しいもんですね。少し前に還暦になったと思ったらもう60代半ばに差し掛かろうというところですからね。最近は逆にあと6年で70になるんかいと思うと早いですね。長野県に住むようになったのが1988年、昭和63年、30歳の時ですからね。もう34年になるんですけども、そうそう、年が明けて平成になったばっかりの1月に、信州の寒さの洗礼、その怖さの洗礼を受けたことを今でも覚えているんですよ。確か1月の20日過ぎだったかな。その日は夜に新年会があるっていう朝で、まず顔を洗おうと洗面台の蛇口をひねったら、水が出ない。当時住んでいたアパートの水道が凍結しちゃったようでしてね。その後、寄せばいいのに、隣のお湯の蛇口もひねってみて、あらやっぱり出ない。じゃあ台所も出ないのかと、流しの上の蛇口もひねってしまいましてね。はい、ここで察しのいい方はお分かりだと思うんですけども、私は蛇口を元に戻す、すなわち閉めることを忘れていましてね。さて、それから夜を迎えて、いつもより新年会で遅く帰った10時頃、玄関の扉を開けましたら、天井の付近をもうもうと湯気が覆っていて、なんだこれは。しかも洗面所や台所からジャージャー水が出ている音がしてるんですよ。それで一気に酔いが覚めまして、ことの顛末を考えたんですね。多分凍っていた水道管はお昼頃には中の氷が溶けて、それから閉め忘れた蛇口からダーダーと水とお湯が出続けていたんでしょうね。そこまで想像したら水道料金、ガス料金が怖くなりましたけどね。結局その月の水道代、ガス代は普段の月の2倍の請求が来ました。つまりたった1日で1ヶ月分使ってしまったわけですけどね。後で知り合いの人に聞いて、水道の凍結防止帯とその電気代をセーブする装置を買いましたけども、いやいや、信州で迎えた初めての誕生日の頃、そうやって信州の寒さの現実を知ったわけですよ。それ以来寒さ対策には気合を入れて34年目の冬を迎えてます。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、リクエストをいただいています。長野市の日本いちごの山さんからですね。おにゃんこクラブのソロデビュー組、新田恵里さんの冬のオペラグラス。1986年、レコードは32万枚の大ヒットになりました。今週の1曲目、新田恵里さんの冬のオペラグラスでした。
蔵出しコレクション。
今月少し前に番組の1曲目で広瀬香美さんの真冬の帰り道っていう曲をかけましたけどね。かつては冬の女王なんて言われましたよねと紹介したと思うんですけども、この間たまたま見ていたテレビで、この冬のシーズン、またまたあのスキー用品のチェーン店の CM に顔出しで出ているんですね。そこでは新しい曲を歌っていましたけども、そう、1993年の12月から翌年94年にかけて大ヒットしたロマンスの神様。 CD はトータルで175万枚も売れたそうですからね。これで広瀬香美という歌手の知名度がぐーっと上がったわけですけどね。そのスキー用品のチェーン店アルペンの CM ソングとしては、その後ゲレンデが溶けるほど恋をしたいなんて曲もありましてね。とにかく冬場にはそうした CM ソングが毎年ヒットしていたんで、冬の女王なんていうニックネームがついたわけですけども、実は歌詞をよく聞くと、ロマンスの神様にしてもゲレンデが溶けるほど恋をしたいにしても、スキーとかゲレンデという言葉が一つも入っていないんですよ。広瀬香美さん自身、ウィンタースポーツは苦手で全くやらないそうですからね。ディテールはよくわからないんですって。ロマンスの神様の歌詞なんか、合コンで一目惚れした男子とうまくいって結婚するって話ですからね。笑っちゃいますけども。さて、今週のこのコーナー、ちょっと前置きが長くなりましたけどね、
今名前が出た曲真冬の帰り道を意外な女性歌手、それも演歌バリバリの人が歌っているのを見つけたんで聞いていただきましょうか。その人というのは川中美幸さんです。代表的なヒット曲といえば1980年昭和55年の二人酒ですけどね。オリコンの記録では68万枚というレコードセールスで、この年 NHK の紅白歌合戦にも初出場しているんですけども、その当時から落ち着いた姉子のような雰囲気の大人の歌手というイメージがありましたけどね。調べてみましたら1955年昭和30年の生まれで、二人酒の頃はまだ25歳だったんですね。デビューはその7年前1973年ですから17歳の時。その後98年にはもう一つのビッグヒット二輪草という曲が出ていますけども、今日これから聴いていただく広瀬香美さんの曲真冬の帰り道は、その前の年97年に川中さんの人生かけてますという曲を広瀬さんが作詞作曲したことが縁で、その半年後に出したアルバムの中に広瀬香美さんのヒット曲のカバーをいくつか入れているんですね。他には Dear Again とか愛はバラードが入っているんですけども、今日はこれです。川中美幸さんの歌う真冬の帰り道。拳が回っているところもありましたけどね、やっぱり歌唱力があるんで本家の広瀬さん以上にパンチが効いているような仕上がりですよね。今週の蔵出しは川中美幸さんの歌う真冬の帰り道でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、レディー・ガガの主演でイタリアの世界的ファッションブランド、あのグッチの栄枯盛衰を描いたハウス・オブ・グッチです。このタイトルを直訳すればグッチ家の物語とでもなるんでしょうけどね。監督を務めているのは代表作を挙げるとエイリアン、ブレードランナー、グラディエーターにブラックレイン、最近ではマット・デイモンのオデッセイとか、去年の暮れに公開された最後の決闘裁判なんてのもありますけどね。世界の巨匠リドリー・スコットです。映画は1978年からスタートします。世界中がディスコブームに沸いていた頃、イタリア・ミラノのパーティーでレディー・ガガ扮するパトリッツァとアダム・ドライバーが演じるマウリッツォが出会います。父が地元で経営する運送会社で経理事務の手伝いをしていたパトリッツァが、あのグッチの創業者の孫であるマウリッツォに積極的にアプローチをして、二人は恋に落ちます。弁護士を目指して勉強中だったマウリッツォは父のロドルフォに結婚を許すように願い出るんですが、あの娘はグッチの財産目当てだと反対されて、それなら親子の縁を切ってもいいと無理やり二人だけで結婚してしまいます。そもそもグッチのブランドを継ぐことに興味がなかったマウリッツォでしたが、父ロドルフォの死を境にパトリッツァに説得されて暫定的な後継者の座に就くことになりました。しかしグッチの経営全体を見ると二人には邪魔になる存在がいました。それはロドルフォの兄でグッチの株を半分持っている叔父のアルドと、その息子のパオロでした。パトリッツァはグッチを支配するためにまずパオロにうまい話を持ちかけて父親のアルドの脱税を告発させます。その上で今度はパオロが作ったデザインの服にグッチの著作権侵害の疑いをかけて、二人をグッチ一族から追い出して失脚させました。パトリッツァは怪しい占い師のアドバイスを受けて力を伸ばしていくんですが、彼女の強引なやり方に嫌気がさしたマウリッツォはパトリッツァに経営から手を引くように説得するんですが、パトリッツァは聞く耳を持ちません。そんな時マウリッツォに新しい恋人ができて、夫婦二人の間には決定的な溝が生まれてしまいました。そしてパトリッツァが選んだのはマウリッツォそのものの存在を消してしまおうということだったんですが、てんてんてんというようなストーリーなんですけどね。70年代の終わりから90年代の半ばまで本当にグッチの一族に起きたノンフィクションの出来事を元に作られた映画なんですけども、さすがに主役のレディー・ガガは野心を持った肉食系らしく、歌手である時よりも一回り太った感じでとっても迫力が出ています。それに従うマウリッツォはスター・ウォーズでハン・ソロの息子を演じた時よりもアダム・ドライバーが小心者らしいいい演技をしていますよ。そして老いたとはいえ叔父のアルドに扮するアルパチーノの演技も見逃せませんよ。イタリアロケの明るさの中、ジョージ・マイケルやブロンディ、ユーリズミックスの80年代のヒット曲が彩るのをバックに、高級ブランドの一族が繰り広げるドロドロした愛憎劇といいますかね、人間ドラマなんですけども、 実は早くも来週の木曜日2月3日に上映が終わってしまう予定なんです。興味のある方はぜひ急いで足を運んでくださいね。今週ご紹介した新作映画は、新しい女優としてのレディーガガを見られるハウスオブグッチでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。ただいま1階の売店では期間限定、数限定でポップコーン醤油バター味を販売しています。おすすめは2つの味のポップコーンを1つのカップで楽しめるハーフ&ハーフ、定番の塩味、キャラメル味と醤油バター味の3種類の中からお好みで2種類の味をお選びいただけますよ。ドリンクとのセットもありますので、ぜひお試しくださいね。また現在グランドシネマズで販売している飲食物をシアター内にお持ち込みいただいて、映画を見ながらのご飲食もできます。ただし飲食時以外はマスクの着用をお願いしますね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
1月もあとわずか、そして2月に入ってもまだまだ寒い日が続きそうだなんていう予報が出ていますけどね。そこで今週このコーナーで取り上げるのはってイントロのピアノの音で分かった方も多いでしょうけども、寒いアニメ映画といえばこれ、2014年のアナと雪の女王です。ディズニーが作った長編アニメ映画というのはもう60本以上あるそうですけどね、ここ最近の10年では日本で一番受けた作品じゃないでしょうかね。日本での興行収入は254億円、歴代の4位なんだそうです。ちなみに200億円を超えているのは他に5本あるんですね。1位は去年の今頃新記録を樹立した鬼滅の刃、以下千と千尋の神隠し、君の名は、タイタニック、ハリーポッターと賢者の石と続いています。アナと雪の女王、主人公というかヒロインは2人いましてね。多分北ヨーロッパの海に面したところにあるであろう架空の国アレンデール王国の王女エルサとその妹アナです。船が遭難して両親を亡くした2人は力を合わせて国を守っているんですけども、厄介なことに王女のエルサは生まれつき雪や氷を作れるという魔法が使えるんで、それがいろいろトラブルを引き起こしたり、反対にそれで危機を乗り越えたりと、それが物語の流れなんですけども、そのヒロイン2人のキャラクターが一体何歳に設定されているのか、ちょっとその辺をご紹介しますね。姉の王女エルサは21歳だそうで、意外だったのはね、身長が172センチあるんだそうですよ。そして妹のアナは18歳、身長は165センチだそうです。まあ最近のアニメというのはこういうところもしっかりディテールが決められていましてね、イラストを描いたりフィギュアを作ったりする時もこの7センチの差がきっちり保たれるように決まっているんですね。日本でのこの2人の吹き替えを担当したのはエルサが松たか子、アナが神田沙也加というコンビで人気を博しまして、2019年の11月にはアナ雪2まで公開されているんですけども、まあ、皆さんご存知のように去年の暮れに神田沙也加さんが不幸な形でこの世を去ってしまったんで、今後続編が作られるとしたら別の人がアナの声をやることになるわけですね。しかもミュージカルアニメなんで歌唱力も伴っていないといけない、キャスティングが難しくなるでしょうね。主題歌のレッド・イット・ゴーはオリジナルのアメリカでも、そして日本でも王女のエルサ役の人が歌っていまして、日本ではもちろん松たか子さんのあの歌唱力ですよね。当時それを耳にして、松たか子さんって歌うまいんですねって感想を言ってた人がいましたけどね。いやいや、もともとうまいんですけど、きっとそれまで彼女の歌を聞いたことがなかったんでしょう。そういう人でもアナ雪は見に行ったわけですよね。そこで今回は松たか子さんの日本語バージョンはよくご存知の方多いでしょうからね、今日はアメリカ版オリジナルの方のエルサの声をやっていたミュージカル女優のイディナ・メンゼルが歌っているのを聞いてみてください。この年度のアカデミー賞の歌曲賞を獲得していますし、2014年の大晦日 NHK の紅白歌合戦では神田沙也加とともにステージに立っているんですよ。 Let it go。日本公開2014年アナと雪の女王の主題歌 Let it go、 オリジナルのイディナ・メンゼルの歌で聴いていただきました。 では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。先週末、娘が長野県を代表する名産品市田柿の干し柿をもらってきたんで家族で食べました。秋になると今年も作り始めましたと毎年のようにテレビのニュースで流れますが、そうですね、下伊那地方だけではなく信州全体の季節の風物詩の一つですよね。北信にいるとなかなか食べる機会もなく、前回はいつ食べたかなというほど馴染みがありません。はるかぶりの対面で驚いたのは、干し柿とは思えないくらいとっても綺麗なんですよ。味も程よい甘さで、これは名産品になるはずだなと納得しました。今年の秋は我が家でも干し柿に挑戦してみようかななんて思った週末でした。でもそういえば大岩さん、干し柿苦手なんですよね。はい、まあ前にもお話ししたことがあると思うんですが、私が高校を卒業するまで住んでいた生家といいますかね、木更津の実家なんですが、甘柿と干し柿両方の木がありまして、管理責任者はおじいちゃんだったんですけどね、甘柿はそのまんま皮を剥いて食べて、渋柿は串に並べて干してというんでね、干し柿作ってまして、今年も美味しくできたぞ健一食べろって、もう散々食べさせられたもんですから、それがトラウマで美味しいと思えなくなってしまいましてね。そして今週のと、はい来ました、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はとで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲なんですけども、今週のとはギブアップです。ドラえもんくらいしか思いつきませんさあ3曲何がかかるでしょうか。そして続いては長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。先週の蔵出しのコーナー、水島真嗣さんの作品を取り上げてくださってありがとうございました。私はドカベンで野球を知りましたからね。そういう人多いですよね。とあるインタビューで水島さんは、先生にとって最強の打者は誰ですかという質問に対して、まあ普通ならプロ野球選手の誰かを言うと思うんですが、山田太郎と答えたそうですよ。甲子園大会での打率は7割5分ですからね。あ、そんなに打ってるんだ、すごいですね。ちなみに先生の好きなキャラはいわきみたいです。山田ね、葉っぱのいわき。野球教の歌も水原勇気が登場した回からコミックスを集めました。プロ野球初の女性選手誕生か、ドリームボール（彼女の決め球）知ってまんがなドカベンは本編が完結した後、大甲子園スーパースターズ編、ドリームトーナメント編と続きましたが、大甲子園では水島作品の登場人物が山田太郎率いる明君高校に立ちはだかる話。特に弓道君との試合は引き分け再試合となりました。そしてドリームトーナメント編では水原勇気と山田太郎が対決します。そうそう、弓道くん、今回水島真嗣さんの訃報に伴って名前が出てこなかったのが、この弓道くんと一休さん。弓道くんは阪神に入った、今ピッチングコーチやってるかな、中西清輝投手がモデルと言われていますけども、で私ね、一休さん見るたびに、ああ大谷翔平に似てるな、あのおおらかなところがって思うんですが、皆さんいかがでしょうか。その後ドカベンの主だったメンバーは、先週お話ししましたようにね、山田太郎が西武ライオンズ、いわきが当時の福岡ダイエー、トノマがオリックス、そして先週間違えました、ピッチャー里中は千葉ロッテに入ってるんですね。もうまさにアベンジャーズですよね、これは。異なった作品のヒーローたちが一堂に会するという意味ではね。今はネットで漫画も見られる時代ですからね、皆さんもドカベン野球教の歌のほか、水島作品おすすめです。お岩さん、先生のイラストが出てきたら見せてください、お願いします。この時書いてもらったのは、早稲田で山倉と同期だったかな、天理高校出身の4番バッター、ジャンボ佐藤と言われた強打者を書いてもらったんですけど、さあどこにあるかな、出てくるのは10年後かもしれません。そして今週は長野市の高田人さんも、先週の水島真嗣さんの作品に触れてくれましたね。大岩さんとの逸話や、それが学生時代のスポーツ新聞のイラストのことですけども、先生の懐の深さを感じられて感慨深かったです。まあ思うに、私はパリーグファンだった水島真嗣さんは、読売ジャイアンツ、巨人を特別な存在と思ってなくて、12球団の中の一つっていう感じでね、扱ってたところがいいですね。野球教の歌の主題歌、堀江光子さんの歌、スキャットでしたが、それを聴けたのも感動です。私は B 面の勇気のテーマの方が好きですけども、確か作詞も水島真嗣先生だったと思いますんで、機会があったらまたお願いします。堀江光子特集とかね、やれればぜひその時に、忘れていなければですけども。野球教の歌のレコードジャケットはもちろん水島先生のものでした。 当時買って持っていたのでどっかにあるはずなんですが見当たりません。それからフィンガー5の個人事業のレコードもジャケットの絵は水島さんが描いていたと思います。小学生の頃に買ったんですがどこに行ったのか分かりません。コロナでこのところ全然帰れていない、実家に置いてあるような気がするので落ち着いたら探しに行ってみようと思います。私の記憶でも個人事業は水島さんの絵ですよね。そして勝手にベスト3はとのつくアーティストの3組ですが、あえて挙げるとするなら所ジョージさんでしょうか。そうなんですけどもヒット曲と言われるものが存在しないそれから以前蔵出しのコーナーで組曲冬の情景と一年中クリスマスセロリパセリをかけた記憶がありますけどね、所ジョージさんも私と誕生日が一緒ですから、とは言っても生まれたのは彼の方がちょっと先なんですけども、1月26日で一つ年を重ねていますよ。まあそうですね、特にヒット曲がなくたって次回所ジョージさん3曲でもいいかな、覚えていればいきましょうかね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもぜひメッセージやリクエストを送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますんで送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、おなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週その白い箱に入っていたメッセージは、またお久しぶりになってしまいましたという書き出しのクマチーズさんです。これからコーダ愛の歌を見てきますと、まず黒いインクでお書きで、後ろに青いインクで小さい字の今見終わりました、とにかくいい映画でしたよ、後半はずっと泣いてしまいました、大岩さんもぜひ見てほしいです、本当に本当におすすめします。来週は見てご紹介したいと思っているんですけども、今年のアカデミー賞の有力候補の一つだそうですね。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、今週はリクエストにお答えしましょう。先ほどメッセージでご紹介しましたトッテンパーのニャンパラリンさんから、ただいま好評上映中コンフィデンスマン JP 英雄編の主題歌になっています、オフィシャルヒゲダンディズムの曲アナーキー。ただいま上映中、長澤まさみちゃん主演のコンフィデンスマン JP 英雄編の主題歌、オフィシャルヒゲダンディズムのアナーキーでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は9巡目のトです。これまでトは、トワエモア、徳永秀明、森田浩一とトップギャラン、トンネルズにドリフターズ、6巡目以降は3組3曲になりまして、それが前回8巡目まで続いています。どんなのがかかったかっていうと、トムキャット、時藤三郎、東京ジャップにトンボちゃん、富田靖子、鳥羽一郎とね、こうやって並べるとやっぱりバリエーションに富んでますよね。今回もトで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲なんですけども、歌手やバンドと言っときながら、いきなり1曲目は歌手が本業ではない人の曲を取り上げます。それは土井勝さんといっても、料理研究家の名前が勝という漢字の土井勝さんではなく、そこまで説明するなっちゅうにね、名前はひらがなの土井勝さんです。日本のラジオの深夜放送を若者に解放したと言われるアナウンサーですよね。1940年昭和15年の8月愛知県生まれなんですが、育ったのは静岡県伊豆半島の温泉場河津なんですね。沼津の高校を出た後、立教大学に入って卒業してすぐ東京のラジオ局文化放送にアナウンサーとして入社します。当初はスポーツの担当でプロ野球の実況などに携わった後、1965年昭和40年から始まった日本のラジオ界初めての若者向けの深夜番組といわれる真夜中のリクエストコーナーで、リスナーに対しては君とかお前なんてね語りかけたり、やあやあやあ嘘も言えない豪華プレゼント大会なんてスピード感のあるトークで人気を得たんですね。その後文化放送の番組では、1969年からのハローパーティーとかセイヤングで活躍しまして、1970年昭和45年にフリーになってからはテレビにも進出しています。 日本テレビの日曜日の午後にやっていたテレビジョッキー、テレビ朝日のクイズ番組ヒントでピントの司会ぶりは見たよっていう人も多いでしょう。トークの新しい世界を切り開いたのに加えて、ラジオの局アナ在籍中にレコードを出すといったこともやりました。1969年から72年にかけて7枚のシングルレコード出してるんですけどもね、今日はデビュー曲のこれを聴いてください。50年とちょっと前の曲、土井勝さん、カレンダー。私の私物のレコードなんでだいぶパチパチ言ってましたけどね。インデックスとの1曲目は土井勝さんのカレンダーでした。出したレコード会社は当時所属アーティストが吉田拓郎さんしかいなかったエレックレコードで、まあ、後に泉谷茂、フルイド、海援隊にズートルビなんかも入りましたけどね。76年には潰れてしまった会社です。私実は中学生になったばっかりの頃ですけども、文化放送のスタジオまでハローパーティーという番組を見に行きましてね、直接土井さんとお話ししたんですけどね、当時本当に憧れの存在でしたから、上がってしまってうまく喋れなかったことを覚えてますね。サインはしてもらいましたけど、立教大学のほぼ同学年、徳光和夫さんとか後輩のミノモンタさん、それに他局ですけど TBS にいた久米宏さんは 3,4 年後輩なんですけどね、彼らも尊敬していたという先駆的トークの土井勝さん、1999年に58歳という若さで亡くなっています。続いて2曲目いきましょうか。トシ伊藤とハッピー&ブルーです。今でこそ演歌系カラオケのお箱なんていうね、そんなイメージなんですけど、もともとはムードコーラス、マヒナスターズのようにハワイアンをメインにしたバンドだったんですけども、1969年昭和44年にテレビアニメタイガーマスクの主題歌を歌った新田博史さんがボーカルとして加わりまして、この時新田さんは名前を森本秀夫に改めているんですけども、彼をメインにした1974年昭和49年の私祈ってますがレコードセールス44万枚と大ヒットします。その3年後77年には星降る街角が10万枚、79年には寄せばいいのにがなんと70万枚というビッグヒットになっています。まあこの3曲を並べてみるとですね、やっぱりカラオケで一番盛り上がるのはこれでしょうね。トシ伊藤とハッピー&ブルーの曲は星降る街角。私も何度かウォンチュー歌ったことありますよ。インデックスとの2曲目はトシ伊藤とハッピー&ブルーの星降る街角でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はとで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。ではその3曲目は利根真理子さんのデリンジャーという曲なんですけど、私正直言いますとこの刀の根っこという名字は見覚えがあって記憶に残ってるんですけどね、どんな顔だったか思い出せません。80年代人気だったテレビアニメキャッツアイの第2シリーズの主題歌なんですけどね、北条司さんの漫画が原作のキャッツアイ、1983年の7月から放送が始まりまして、第1シリーズの主題歌がアンリのキャッツアイだったんですね。レコードセールスは82万枚という爆発的なヒットだったんですが、84年の10月に始まった第2シリーズのオープニングテーマ、これから聴いていただくデリンジャーは8万7千枚という数字で、さすがにアンリの曲と比べればちょっと少ないんですが、それでもオリコンのチャートでは24位まで上がっています。改めて聴いてみるとアンリのキャッツアイにアレンジなんかもとってもよく似ています。利根真理子さんのデリンジャー。インデックスとの最後は80年代の人気アニメキャッツアイの第2シリーズの主題歌、利根真理子さんのデリンジャーでした。ということで来週はなです。これまでなは中村雅俊、中森明菜、中島みゆきに中山美穂、長渕剛、中原理恵、長山陽子と夏木真理と、すべて一組三曲でやってきていますけども、来週もまだいけそうですね。中村あゆみ、内藤靖子なんてところが残っていますけども、じゃあ来週は中原芽衣子さんで3曲いきましょうかね。キウイ、パパイヤ、マンゴー以外の曲もそれなりに売れた曲ありますしね。来週のインデックスは中原芽衣子さんです。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。エンディングの時間になりました。まずは長野市のミコモカルさんです。先週の放送でメールを読んでいただき、その時大岩さんにそのハマっている趣味は何と聞かれましたんで紹介させてください。おお、ありがとうございます。 私の趣味は新聞への投稿です。おお、そうだったんですか。とは言っても俳句や川柳、普通のメッセージの投書ではなく、いわゆる産業コントです。はいはい。政治や社会など時事ネタを産業ほどの短い文で風刺するのが産業コントです。信濃毎日新聞だと山彦、読売なら嘘放送など各紙にコーナーがありまして、私は電子版も入れると新米、読売、毎日、中日、東京の5紙を定期購読していましたが、毎月5紙だと結構かさみますよね、金額が。集中力もお金もなくなってきたんで購読紙を減らしています。その空いた時間で大岩さんの番組にメッセージを出したり、浮いたお金で欲しい CD を買ったりしています。まず産業コントありきなんですね。と言っても産業コントはやめたわけではないので、新米の山彦をチェックしてみてください。あれって倍率どのぐらいなんでしょうね。やはりミコモカルさんのようにあれに乗ることが生きがいという読者が全国には結構いるんでしょうね。そういう意味では長野県ローカルである新米の方が採用される確率は高いんでしょうかね。そしておしまいは長野市のピースマークさんですが、まだ J リーグは始まっていないのでどんなメッセージかと思ったら、今週収録している1月26日水曜日は大岩さんのお誕生日ということでおめでとうございます。いやいや、覚えていてくださってありがとうございます。大岩さんの番組で初めて知ったのはタブラジからで、約20年、あれ1996年ですからね。じゃあピースマークさんの耳に届いたのは20年くらい前だったんですね。当時30代になったばかりの私もすでに51歳になり、年月の経過をしみじみ感じながら、今は土曜日の大岩さんの声を当時と変わらずに聞かせていただいています。ありがとうございます。できることなら土曜日だけでなく毎日大岩さんの番組があればと思いますが、いきなりは難しいと思うので、まずはこの番組が2時間に延長されるよう FM 善光寺に念を送っておきますが、嘆願書じゃなくて念なんですね。まあ、どちらかというと嬉しいのは毎日1時間ずつなんですけど、私ね、毎日電車で1時間かけて通ってこなきゃいけないもんですから、それも交通費が大変。でもこの番組を2時間に延長するとなると、話題や音楽、音源を仕入れるのは全部私が仕込みですからね。これも大変なんで気持ちだけいただいときます。そんなわけで64歳になりました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。